IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
オルタナティブブロガーリレー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。さて、早いもので今回で24回目を迎えましたオルタナティブブロガーリレー。この番組は IT メディアエンタープライズのオルタナティブブログコーナーでご活躍のブロガーの方々にご出演いただき、業界の裏話や気になるトピックスを自由気ままにお話ししていただく番組です。今月3回にわたってお送りしてきたオルタナティブブログ、ムササビの視線のブロガー谷川浩一さんのお話も今回が最終回になります。谷川さんは現在ブレインハーツ株式会社の取締役として、オープンシステム開発を主なターゲットにしたソフトハウスの経営と、また一方ではIT 系ニュースサイトへの記事執筆活動でも大変ご活躍されています。今回はどんなお話をしていただけるのでしょうか。それでは谷川さん、どうぞよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ブレインハーツの谷川です。いよいよこのポッドキャストも最終回となりました。前回 ASP 型の SaaS の登場を脅威と捉えるのか、あるいはチャンスと捉えるのかで、今後のシステム開発の会社の運命なりを左右するかもしれないという話をしました。その時にもちょっと触れたのですが、SaaS の方にうまく乗ってしまって、 SaaS の上で新たなサービスを展開する方法があるというお話をしましたが、これは前回もお話したように、 Salesforce.com であれば AppExchange というものが用意されていて、そこが SaaS 用のソフトウェアの流通市場ということになっているわけですね。ここの上に自分たちのサービスを作り上げていく、 SaaS の上でアプリケーションを作って、それを AppExchange に置いておけば、世界中の Salesforce.com の利用者が検索して見つけて良さそうだなと思えば、それを利用するということができます。そうするとその利用に応じて作った人にお金が入ってくるという仕組みですね。シェアウェアのソフトを集めてポータルサイトを開いていて、そこからダウンロードしたものを使ってお金を支払うというのにちょっと、似ているかもしれません。それで少しイメージが湧くかもしれません。これを利用すると作ったものを、あっという間に日本だけでなくて世界中を相手に商売ができるということになるわけですが、もちろん例えば英語版にするといったような工夫は必要かもしれません。日本の市場から世界を目指す、これがもしかすると次の日本の開発会社が目指すべきステップかもしれません。日本のソフトウェアはおそらく 99% 以上一方的に輸入している市場で、輸出はおそらく 1% にも満たないのかもしれません。自動車がこういうことになっていると逆な貿易摩擦ということで問題になると思うんですが、今の圧倒的なこう輸入過多の状況、日本の輸入過多の状況であっても貿易摩擦といったような問題には発展してないというのが現状じゃないでしょうか。これを解消して日本のいいソフトをどんどん海外に輸出するということを考える、先頃中堅のソフトウェア会社がいくつか集まってこの方向に注力するのだというような発表があったかと思うんですけれども、開発会社1社で海外進出するというのはなかなか実現するのは難しいし、それなりの企業の体力を必要することになると思います。もちろん資金も必要かもしれないですね。そういったことで簡単には海外進出というのはできないかもしれない。逆に海外のソフトウェアというのは日本にどんどん進出してきています。これは必ずしも体力のある会社のソフトウェアが進出しているわけではなくて、最初は小さな会社のものが日本に進出している間に大きく成長しているなんていう例もあります。この動きを後押ししているのは、日本であれば商社の存在っていうのがあるかと思います。商社の方では海外の良質なソフトウェアを探してきて日本で販売する、日本用にある程度カスタマイズして販売する、そういったことをしている会社がたくさんあるわけで、逆な考え方でこれと同じようなことを海外向けにする動きっていうのが必要かなと思います。 そのことを現状の日本にソフトを導入している商社に期待するっていうのもあるかもしれませんが、逆に近い将来システムの開発の空洞化っていう、日本におけるシステム開発の空洞化、こういったものを懸念するのであれば、業界全体として海外進出、あるいは、まあ、政府だとか公共団体とかそういったものを巻き込んだ形で海外進出するためのサポートする仕組みみたいなものを考えてもいいのかなと思います。日本の良いソフト、いいソフトといったものを海外向けにローカライズして提供するというサービスですね。それを専門にする会社を設立するのももちろんいいかもしれないですし、それをもしかすると SaaS の進出などを考えても早急に対応するべきというのが今の状況かなと思います。単純に英語版を作るだけというのではなくて、それ自体をその国に合わせるというローカライズにも力を入れるとか、いろいろノウハウは出てくるかと思うんですけども、その辺も含め、営業のノウハウも含め、現地会社とうまく連携させるとか、そういったことを一手に引き受けてくれるような何らかの団体っていうのができてくると、日本のソフトウェアというのも開発業務というのもまだまだ十分に戦える能力があるんじゃないかなと思います。開発側もそういったことを意識して、汎用的に作るべきところは汎用的に作るといったようなことを今後はより考えていく必要があるかもしれないなと思います。でこういったことにいち早く対応できる人たち、いち早く対応できる会社が今後勝ち残っていくということになるのかなと思います。4回にわたって日本のシステム開発といったものがどこに向かっていくのかなということについてお話ししてきました。短い時間なのであまり中身の濃いお話というのはできなかったんですが、聞いていただいた方、技術者の方かもしれないですし、コンピューターに携わる営業の方かもしれませんが、そういった方々の今後の活動の何らかのヒントになれば幸いです。どうもありがとうございました。
谷川さん、ありがとうございました。それではまたこの番組でお会いしましょう。オルタナティブブロガーリレー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。